暮らし整えラジオ。こんばんは。パーソナリティの整理収納アドバイザー中村真澄です。暮らし整えラジオへようこそ。この番組は元汚部屋出身の私が片付けで人生を変えた話を交えながら、毎日の暮らしがちょっと軽やかに、そして心がふっと和らぐ、そんな暮らしと心を整えるヒントをお届けしていきます。暮らしが変わると毎日がちょっと楽しくなります。今日も一つ整えスイッチ入れてみませんか。第11回目の放送は私の一人喋りです。今週も盛りだくさんのお話を強引に片付けに絡めながらお話ししてまいります。皆様楽しんでお聞きくださいませ。暮らし整えラジオはご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局千葉スタジオからお送りいたします。下を向いてばかりで気がつけば涙が出てきて、こんなにも弱い自分を見るのは初めてだ。
夢の種。
改めましてこんばんは。整理収納アドバイザーの中村真澄です。今日もお聞きいただきありがとうございます。木曜日の夜7時、皆様いかがお過ごしですか。今週もあったかい飲み物、美味しい夕食とともにご一緒に楽しんでください。4月前半、桜が満開になったと思ったら、もう花びらが風に舞ってますね。新年度が始まりました。環境が変わった方も多いのではないでしょうか。今日はそんな新年度、新学期に向けた片付けの話もしていきますね。さて、新生活始まりましたね。どうですか？もう疲れてませんか？朝はバタバタ、日中は気を使って、帰ってきたらもうソファーと一体か。でね、ふとね、部屋を見渡すと、あれ、なんか散らかってるみたいにね、どんよりしちゃうみたいにね、いやいや、まだ4月ですよね、って思いながらも、現実はなかなかのスピードで進んでいきますよね。さあ、皆様、朝余裕ありますか？私はですね、正直に言います、ないです。朝ってね、なんであんなに時間ないんでしょう。探し物、着るものに迷うとかね。今日はね、そんな朝をちょっと楽にする収納のコツ、朝バタバタしないための朝が楽になる収納、略して朝楽収納についてね、お話ししますね。朝のバタバタってね、よくあるのがこれですよ。どこにあるかわからない問題。 鍵どこ行った、スマホどこ行ったとかね、あれ昨日置いておいた書類どこ行ったとかね、もうこれね、皆様の記憶の問題じゃないですよ、仕組みの問題なんです。つまりね、収納を変えれば朝は変わる、ね、使う場所に置く、これ一番大事ですよね。例えば鍵だったら玄関、通勤カバンだったら出かける動線上とかね、あとは上着とか制服とかも玄関の近くとか、元の場所に戻すっていうよりはね、わざわざクローゼットに戻すとかね、そんなよりはもう最初から使う場所に置く、もうこれだけでね、朝のバタバタがなくなるんじゃないかなっていうことです。ちょっといくつかね、収納例お話ししますね。まずは朝が楽になる収納動線1としてね、玄関にお出かけセットをまとめておく。例えば、まあ小さなお子様いらっしゃるご家庭とかはね、ハンカチとかティッシュとか、子供さんのお出かけセットとかね、あとは学生の方とか、まあ、最近時計使わないかもしれないけど、まあ、腕時計とかね、出かける時に忘れそうな小物類をひとまとめにすることで出かける際にバタつかないね。夜のうちに翌朝必要なもの玄関に集めておけば、朝のあれどことかね、あしまったカバンに入れ忘れたとかね、コードレスのイヤフォンですよ、うちの息子も娘も全部支度して靴履き終えて玄関開けたと同時、あイヤフォンないとかね、お母さん取ってきてとかね、自分で取ってきてよみたいにね、だって靴の脱ぐのめんどくさいもんとかね、朝そんななんか無駄なやり取りがね始まるんですよね。私もですね、仕事でね、会場でたまに講座を開催するんですけど、その時はねやっぱりあらかじめ前の晩にねちょっと小物類とかね用意しておかないと、もう時間との戦いなんですよね。会場講座に遅れたらもうアウトですよね。信用もなくしちゃうっていうことなので、もう必要なものはね前の晩に玄関に置くようにしました。まあそんな感じでね、ちょっと朝のお出かけセットまとめておくといいですね。では次は朝楽収納2番目は、まあ鍵とかはね定位置を決めて忘れ防止っていうことで、例えば玄関のドアがマグネットになっててこうくっつけられるようなドアの方は、それを活かしてね、マグネットキーフックってのがあるんですよ。ちょっと商品名を言うと、山崎実業っていうところから出ているタワーシリーズってのがあるんですけど、そのねマグネットキーフック結構便利ですね。でそこに家族全員分の鍵がまとめてかけられる。で磁石なのでね、ペタッとこういろんなところにも移動してしまえる。まあごちゃごちゃっとしたね鍵もね、そのキーフックの扉を閉めるとすっきりするんですよ。だから見た目的にもね、インテリア的にもちょっとねいいかなみたいに。やはりねご家族が多い方は鍵をかける場所を指定しておく、どこに行ったかわからないっていうこともなくなるのでおすすめかなってことです。あとね、そのキーフックの内側にはね印鑑を置けるスペースもあるので、たまにね宅急便で印鑑必要な時あるじゃないですか。その時はこうね、そのままパッと印鑑を押せれるので宅配の受け取りの際も楽々ですよね。 まあ、そういう意味でね、ご家族でルールを決めて、夜帰宅したら鍵はすぐにそのねマグネットキーフックに戻そうねみたいに、そういったあの習慣がね、朝の安心にもつながっていくんじゃないんでしょうか。次の朝楽収納3番目は、今度は玄関じゃなくてね、カトラリー、あの箸とかスプーン、そういったものを食卓近くに配置するということで、皆さん朝ね食べますよね、ご朝食をね。その時に毎日使うカトラリー関係はファミレス方式っていうね収納、ファミレスってテーブルにカゴの中に箸もスプーンもフォークもナイフも入ってるじゃないですか。そんな風にね、ご自宅のねよく使う箸とかカトラリー関係を一つの、まあ、カゴでもケースにでも収納すると、どんな料理にも対応できますよね。でその時のケースも蓋付きのものにされますとね、ホコリが入る心配もなくって、とっても衛生的でいいですよね。で朝の朝食が終わったらケースごと引き出しに持っていけばいいっていうことなので、特にちっちゃいお子様がいるね、ご家庭なんかではね、子供さんにもちょっと協力してもらえますよね。朝は忙しくても夜になったらね、カトラリーのケース持ってきてとかね言いやすいので、そういう意味でもみんなでね助け合って朝を楽にするファミレス方式いいです次は朝楽収納4番目ね。食洗機使ってる方にしかちょっと当てはまらないんですけど、食洗機から最短距離に食器棚を設置っていうね、まあ、これは人によってちょっとできるかどうかわからないんですけど、まあ、食洗機、我が家はですね、食洗機からちょっとね食器棚がもうはめ込みすぎで、もともと作り付けなのでちょっとね数歩歩かなきゃいけないんですよ。なのでうちはちょっとできないんですけど、できれば食洗機の真横とか真後ろにね食器棚を置くと、使い終わったらパッとこう戻せるじゃないですか。そんなね大したことじゃないんですけれども、もう使う場所にアクション数を減らすっていうんですか、ワンアクション、そうすることで収納するこう手間が省けるのでね、朝のご準備も楽になるんじゃないかなって、食器出すのもスムーズ、しまうのもスムーズになるんじゃないかなということですよね。次の朝楽収納5番目これはですね、クローゼット。クローゼットは行動動線で考えるっていうことです。洋服のね収納場所を決めるときって、確認する主な行動動線としては、まず皆さん朝起きますよね。そして身支度するまでの着替えの動線、朝ってみんなパジャマ着てますよね前の晩に寝落ちしちゃってパジャマ着てないって人もいるかもしれないけど、私も若い頃そうでしたけど、今パジャマ着てね朝起きますよね。でその後ちょっと部屋着に着替えたりしますよね。でそして出かける時には外出着っていう、パジャマ、部屋着、外出着っていう、その動線をね重視してみるっていうことです。ですからパジャマもバンと脱ぎ捨てても床に置かずに、ちょっとざっくりカゴみたいなものを置いて、そういった曖昧なものにもねちょっと定位置管理っていうふうに、でカゴの隣にちょっと普段着っていうの、朝の着る洋服とか部屋着置いておけばパッと着れますよね。でその隣にハンガーポールを置いて外出着とか言えば、その流れに従って身支度もしやすくなるっていうことなので、非常にね身支度って動線が命っていう形ですよね。あとはそうですね、新学期が始まった学生の方とかはね、制服とかカバンとかね一箇所にまとめてみたりとか、あと社会人ね、新社会人の方とかね、朝はちょっと緊張して慌てたりしないように、身支度に必要な通勤着とかね コートとか通勤カバン、あとはさっきも言ったように玄関にスマホとかマスクとか一箇所にバッとまとめておかれますと、身支度がパッとできてね、なんか朝の出勤時もゆとりを持ってね、身支度ができるんじゃないかなということですよね。そしてなんといっても朝の時間を奪うのは選ぶ時間。服って迷いませんか？毎回私ね、以前の私はプチファッションショーでした。あーでもないこうでもないなんつってね。なのでおすすめはもう朝用の定番を決めておく。もうこの組み合わせとかね、このセットとか、これを着れば OK ってのを作るとね、なんか朝起きたての思考停止でもね、そのまま着れば OK なので大丈夫かなっていうことです。ですから私も仕事でね、着るあのスーツみたいなのは5パターンくらいしか持ってないです。それを取っかえ引っかえ、もう制服ですね。5パターンの制服を取っかえ引っかえ着ているって感じです。そうすることで時間にもね、ゆとりが出るのでね、ちょっと出勤前に紅茶を飲んでからとかね、占いチェックしてからとかね。そんなあの心のゆとりにもつながりますよね。まあ、以上みたいにね、あの毎日の行動動線を考えて収納場所を見直すとね、置きっぱなしとかね、脱ぎっぱなしっていうのをね、防ぐだけじゃなくって、まあ、無駄な時間とか労力をなくすってことにもつながっていきます。皆様も朝楽収納ぜひ試してください。では一旦休憩挟みます。はい、ありがとうございます。後半はちょっと色の話をしますね。あの私たちって知らない間に色にすごく影響されているんですよね。例えば、ちっちゃいお子様がいるご家庭とかね、カラフルなおもちゃが広がると余計散らかって見えるとかね、逆に白い収納ケースだと整って見えるとかね。やっぱりこれ同じ量でも色の使い方一つで見え方が違うだけってことなんですね。じゃあどんな色が影響を持つか、サクッとね覚えられるようにお話ししますね。まず赤。赤は元気とかやる気アップする色ですよね。でもね、多いと疲れますよね。で青、これは落ち着くとか集中できる色なので、寝室とかね、勉強部屋に向いてますね。あと黄色、これはやっぱりね、明るく前向きになれるっていう色なので、玄関におすすめ。私も今は玄関にミモザのね、黄色い花を飾ってますので、なんかそれを見るとね、よし、今日も頑張るぞーって言ってね、出かけることができます。あとはやっぱり緑ですね。まあこれはもう癒しとか安心の色ですから、リビングなんかにね、観葉植物のものを置いたりするとね、癒されますよね。あとは白はやっぱりすっきり広く見えるっていうことなので、まあ皆様のご自宅の壁はだいたい白だと思いますから、まあそういうところにね、自分の好きなアクセントカラーなんか持ってくると、とてもね、なんか素敵なインテリアにもなっていきますよね。まあ、ここで大事なのは、この今言った色全部使わないことも当たり前ですけど、色は3色以内にまとめるとすごくまとまりのある感じにもなりますよね。 実はですね、なんかインスタなんかでね、出てくる素敵な家ってのは色が少ないっていうことですよね。収納ケースの色がバラバラとかね、カラフルな袋が見えている、これだけではちょっと脳が散らかってるって感じちゃうので、まあおすすめはベースは白でとかベージュとか茶色、そして今言ったようにアクセントに好きな色ですから、私もリビングはこうオレンジが好きなのでオレンジに、そこに反対色の緑とか持ってくるとね、またちょっとビビッドな感じでね、いいんですよね。これだけで一気にね整って見えるっていうね。だから片付けてね全部捨てることじゃなくって、やっぱ見え方をね意識してみるといいですよね。収納のグッズの収納ボックスの色を揃えてみるとかね、あとは見える色を減らすとかね、まあそんな風にね始めてみると、なんかこう楽しくね自分のリビングも演出できるんじゃないんでしょうか。私ね、整理収納アドバイザーの講座以外にルームスタイリスト講座ってのもやってますので、もしご興味があったら私のホームページ見てください。たった1日でねインテリアの基礎が学べるっていう内容です。まあね、いろいろちょっと前半と後半で収納とか色の話をしましたけど、いやーもう本当にね桜散りました。突然桜の話になりますけど、もう桜ってね満開の時も綺麗だけど、私ってね結構散る瞬間も好きなんですよね。なんかこう風に舞う花びら、終わるからこそあの感動があるってことですよね。もし一年中桜咲いてたら、なんかあそこまで心は動かないのかなーなんて。ですからね、私たちもなんとなくね続けている習慣とか義務になっている人間関係とかね、あと惰性で持っているものとかね、高かったからみたいなね、そんな執着の塊ですよ。それとかいつか痩せたらとかね、そういったものもちょっとね少し見直してみるっていうのが、やっぱりこう4月の春へのね前向きな手段になるのじゃないかなっていうことです。桜が散るっていうことは衰退じゃなくって、また翌年の準備なんだから、私たちも物を手放す、軽くなるってことは前に進むことなのかなという、そんな感じでねちょっとこう物と向き合っていただくといいかなと思います。あとですね、また急に話は飛ぶけど先日ね、私の整理収納アドバイザー仲間の方がね近くに大鷹の森ってとこに住んでるんですけど、その方のねご自宅に行ってね、キャッシュフローゲームってのをね初めてしたんですよ。このゲームってのはなんかロバート清崎さんっていう方で、以前金持ち父さん貧乏父さんっていう本を書かれた方、その方の世界観をもとに作られたお金の流れを体感するボードゲームなんですよね。だからなんかね、人生ゲームのちょっとお金がこうお金の収入とか支出の流れを体験できるものなんですよ。でハマっちゃうとねすごい楽しいって人もいらっしゃいます。私今回初めてだったのでなんかわけわからずやってましたけど、ゲームの中ではお給料もらってね、だからまずはその職業もこうルーレット回してこう決めていくんですよ。でその給料もらって、あとは支出があるんですよね。なんかルーレット回してカード引くとマンション買いましたとかね洋服買いましたとか、あとなんか投資とか考えるんですよね。不動産投資とかね、なんかホテル買いませんかとかね、あとは最終的に不労所得を増やすっていう、なんかそういったゴールがあるらしいんですけど、そんなこうリアルな人生さながらのね選択をしていくっていうことで、まあ本当にね初めてだったんですけど、なんか面白かったですね。ゲームされた方が4名5名くらいいらっしゃったけど、 その中でもやっぱり堅実にコツコツお金を貯めるタイプの人もいるし、大胆にもうホテル買っちゃうわ、船買っちゃうわって人もいたりとかね。あとじっくり観察して、今回ちょっとパスするわとかね。だからなんかこうゲームやってるのにその人らしさがこうにじみ出ていくっていうんですか、まあ、そういう意味で物の持ち方にもね、その人の価値観が現れるんですけど、このゲームを通してお金の使い方にも同じことが言えるんだなって実感しました。お金って持つことより流すことが大切なんだなっていうのも学べましたね。止めてしまうとね、増えない。でも無計画に使っても減ってしまうっていうわけだから、バランス考えるってのがこのゲームを通して身につくみたいです。物もね、同じですよね。物を買って終わりとかしまって終わりとかじゃなくって、なんかこう使って巡らせて役目を終えたら感謝して手放すっていう流れを作るっていうことが大切です。ですからキャッシュフローのゲームもね、こうお金を流れを作ることも大切だし、家にあるものたちも流れが大事っていうことですよね。ですから溜め込むんじゃなくって循環させるっていうことです。お金もね、貯金して貯めるのもいいことなんだけど、やっぱり使う時にはバーンとね、それこそ夫婦で海外旅行とかね、そういういいお金の使い方がやっぱり心のこう、あったかい思い出にもつながっていく、プライスレスですよね。それはお金で買えない思い出ですからね。そういったことにお金もいい使い方、循環させることが大切なんだなって思います。まあ本当にね、4月新しい職場とかね、新しい移転先とか、子供さんは新しい教科書とかね、新しいクラスとか、新しいスケジュールとかいろいろありますけど、春は、まあ、本当に人生をアップデートする季節ってことですよね。だからそのアップデートに伴って片付け、ね、物と向き合って、その執着、高かったとかいつかとかね、そういったものを手放すことでやっぱりこうアップデートができていくのかなとは感じております。ということで、この後エンディングにつなげていきます。
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種。ご縁応援貢献、夢の種。
今回もお立ち寄りありがとうございました。新年度いろいろお忙しいと思いますけど、前の日の5分最強なのがこれです。つまり前の晩にちょっと準備ってことですね。服出しておくとかね、バッグ準備とか、必要なものをまとめる、たったこれだけでね、朝の自分がめっちゃくちゃ助かります。まさにね、自分の未来の投資ですよ。朝を変えるのは気合じゃなくてね、仕組み。そして完璧じゃなくていいってことです。一つだけ変えてみてください。鍵の場所とかね、服をセット化するとか。まあ余裕のある朝ってそれだけでちょっと幸せですよね。新年度は軽やかに、自分らしく、楽しんでいきましょう。本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。整理収納アドバイザー中村真澄でした。ありがとうございます。